小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日はなぜ小児医療の現場で医薬品が不足するのかと題して、国立成育医療研究センター研究開発管理部開発企画主管中村秀文さんにお話しいただきます。
医薬品の供給が不足するという問題はここ数年大きく社会問題として取り上げられています。令和2年末に発覚した後発医薬品企業の不祥事を端緒とした一連の供給不足、また欧米で開発された薬が日本になかなか入ってこないドラッグロスへの対応は喫緊の課題であり、国もさまざまな対応を矢継ぎ早に打ち出しています。今日は特に供給不足に焦点を絞って、その背景とどのような対応が取られているかについてご紹介します。医薬品が不足しているのは小児だけではないのが実情です。しかしながら成人用の供給が優先されるなどの理由で小児用の薬剤の供給が減ることもあるようです。供給不足の現状とそれに対する対応について詳しくは2023年6月に発出された医薬品の迅速安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会の報告書など厚労省のホームページからダウンロードできますので、興味がある方はご覧ください。日本製薬団体連合会という製薬企業の団体の調査によれば、令和6年5月の時点で医薬品全体の 23% にあたる3906品目が出荷停止または限定出荷の状況にあるとのことです。その内訳を見ると、先発品が379品目であるのに対して後発品は2589品目と、後発品を中心に出荷停止、限定供給になっていることがわかります。供給不足の背景には、さまざまな要素、要因が考えられますが、大きくは一つ目として後発品の産業構造上の課題、二つ目として薬価基準制度上の課題、そして三つ目としてサプライチェーン上の課題が考えられます。まず後発品産業構造上の課題についてです。日本では後発品企業190社のうち数量シェアで見ると上位9社が市場の 50% を占め、それ以外の 50% を売上規模の小さい多くの後発品企業が分け合っています。また、少量の多数の薬を製造する少量多品目生産が多くの企業で行われ、管理業務の増大、品質不良リスクの増大、製造キャパシティの余力が少ないなどのリスクが高くなっており、これらに対応しきれなかった企業が製造管理や品質管理の不備による法令違反や品質不良の問題を引き起こしてきたと考えられています。また製造所への立ち入り検査などの各都道府県の監視体制も十分ではなかったとされています。さらに後発品薬価は早期に下落する傾向にあり、その収益性が下がると、また別の特許が切れた先発品の新規集材品を上市するという対応が行われ、少量多品目生産の構造に拍車をかけるという悪循環を生じさせているとも言われています。企業がシェア獲得のために値引きして販売する、また流通取引において草加取引というすべての薬をまとめて取引することがよく行われますが、その値引きの目標額の調整のために後発医薬品の購入価格が下げられるということも起きていますし、後発品同士では価格以外に差別化しにくく競合品が多いことも価格競争に拍車をかけていると言われています。次に2つ目の薬価基準制度上の課題についてです。薬価は原則として市場実勢価格に合わせる形で改定が行われています。このため、先ほど述べたように、値引きや流通取引で市場実勢価格が下がると、薬価が下げられることになり、後発品の薬価は早期に下落する傾向にありました。この薬価の下落が後発品企業の経営を圧迫し、新規集材品の上市によるさらなる少量多品目生産や、安定供給のための生産設備などへの投資を困難にさせることにつながっていると指摘されています。 薬価を下支えする制度として最低薬価、不採算品再選定及び基礎的薬品といった制度が導入されていますが、対象となる医薬品が限定されているなどの課題が指摘されています。次に3つ目のサプライチェーン上の課題についてです。日本においては後発品を中心に収益確保のためにその原薬や原材料は海外からの輸入に依存しており、原薬の約半数は海外から輸入されています。このためこれらの国々の事情による供給停止のリスクや為替変動、物価高騰などに伴う原材料費高騰のリスクも高くなっています。例えば抗菌薬のセファドリンについては原材料のほぼ全てが中国に依存しており、令和元年に中国の工場での製造トラブルによって出荷停止となり、国内での供給不足をきたしました。さらに日本国内の医薬品製造にかかる基準が海外の基準と異なることにより安定供給に影響が受けた例も報告されています。また少量生産により原薬の調達量が少なくなることにより原薬の調達価格の上昇や原薬製造業者における供給先としての優先順位の低下などの課題も指摘されています。国内のサプライチェーンにおいても倉庫の火災により特定品目やその同一成分規格の薬に供給不安が生じた例などもあります。このような問題に対して一義的には製薬企業が事業継続計画を立てて対策を講じることが求められますが、先ほど述べたような制度的あるいは構造的な要因により一企業だけでは対応が困難な場合もあり、リスクが顕在化した場合には医療安全保障の観点から公的な関与が求められることになります。特定の医薬品の出荷停止または限定出荷が行われることになると、代替薬の使用や他の企業による増産体制、買い占め等による在庫の偏在防止などの取り組みが必要となりますが、そのためには一連のサプライチェーン情報について流通関係者間での適切な共有が重要となります。しかし一元的かつ十分な情報提供がなされていないことから、先々に不安を抱く医療関係者からの卸業者に対する注文の増加を招き、このことがさらなる限定出荷につながってくるという悪循環が起きていることも指摘されています。最近国全体の供給量が足りているはずの米について供給不安をきたして問題になりましたが、それと同じことがさまざまな医薬品でも起きているということになります。このような状況に対して厚生労働省から製薬企業に対して供給再開の見通しや代替薬または代替治療等に関して情報提供を行うように指導が行われています。また日本製薬団体連合会という製薬企業の団体では、医療用医薬品全体の出荷状況の調査及び公表が1ヶ月ごとに行われています。しかし供給側である企業の情報に限定されており、卸業者の在庫や供給発注の状況は現状では網羅的に把握できないために、必要な情報が十分に共有されているとは言い難い状況です。これらの状況を打開するために厚労省の後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造の在り方に関する検討会や、医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議などで議論が行われ、さらに製造管理・品質管理体制の確保、安定供給能力の確保、持続可能な産業構造、企業間の連携・協力の推進などについて、関係する部会や中医協などで、法改正も視野に急ピッチの検討が進んでいます。例えば、製造所に対する都道府県による薬事監視の体制を強化し、都道府県と国の機関である医薬品医療機総合機構が連携し、薬事監視体制を強化する取り組みが進んでいます。また、安定供給については各企業の努力だけではなく、需給状況の把握、調整体制や供給不安解消のための対応措置を取るためのマネジメントシステムの制度的枠組みなどについても検討されています。さらに生産を適正化し生産効率を向上させるための仕組みの検討、また安定供給に取り組む企業努力を可視化し薬価制度に反映させることも検討されています。企業が供給停止を検討する場合、必ず日本医師会の疑義解釈委員会に製薬企業から供給停止予定品目についての検討入れがあります。その度ごとに日本小児科学会に所属する疑義解釈委員から日本小児科学会の薬事委員会及び社会保険委員会に対してその情報が共有され、 関係分科会の担当者も交えて、学会として供給停止の可否を検討する仕組みが構築されています。しかし最近、シメチジについて、保健所は55年通知に基づき、PFAPA 症候群という疾患に対して使用が認められているにもかかわらず、企業がその情報を把握しておらず、承認適用についてはラニチジンなどの代替薬があるとして、一斉に製造停止に踏み切ろうとする事件が起きました。これに対して日本小児科学会薬人会と社会保険委員会は合同で、関係の学会とも連携し、厚労省の関係部局とも適宜情報共有しながら、何とか供給が継続するように働きかけを続けています。今後このような問題が再発しないように、厚労省からも必ず学会に事前確認を取り、文書で回答を得るようにと指示をする通知が出され、日本小児科学会はホームページの各種活動のページに、医薬品供給相談のページを新たに設け、適用のある薬はもちろんのこと、55年通知の認められている医薬品や小児科学会が安定確保医薬品とするべきとしている医薬品など、小児に必須と考えられる薬についての情報を掲載し、そのことを企業団体にも周知し、製薬企業がこれらについて供給停止を予定する前に、必ず日本小児科学会にご相談いただき、学会が迅速にその可否を検討する体制を整えました。小児の薬の安定供給の完全な確保には、まだ時間はかかると思いますが、お話したように、その解決に向けて関係者が全力を尽くしており、可能な限りの増産なども進められています。日本小児科学会と関連学会もできる限りの取り組みを進めています。医療機関及び薬局におかれましては、過剰な発注を控え、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたいですし、また薬局におかれましては、自らの店舗や系列店舗だけでは供給が困難な場合であっても、地域の薬局間における連携により可能な限り調整をしていただくなど、冷静な対応をお願いできると幸いです。以上です。
なぜ小児医療の現場で医薬品が不足するのかと題して、お話は国立成育医療研究センター研究開発管理部開発企画主幹中村秀文さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。